皆様こんにちは。本日も11時のスタッフティーよろしくお願いいたします。かなり久しぶりになってしまいました。スタッフティーは無事ですよ、生きてます。5月はですね、もう本当この前のようなんですけども、君の声を探してアフターラブが、上映がちょっと延期になりまして、もう1年ぐらいかけて準備してきて、ファンの方にもいろいろご協力いただいてて、もうやっとっていうところだったんで、かなり、ショックで私自身もで、もう1週間ぐらいずっと寝れなくてですね特に私はね、私がどうこうなるっていうわけではないんですけれども、まあファンの方に一番近いところで、お話しさせていただいたり、いろいろやらせていただいている中で、ファンの方の気持ちも本当に痛いほどわかるし、スタッフの方とかいろいろもうね、気持ちもわかりますし、もうどうしたらいいのかわからなくなったりとかも、したんですよ。で、上映のその公開日にファンの方にね、もう本当に踊る大捜査線思い出しましたね。現場で起きてんだっていうね、別に私が怒られるっていうね、わけじゃないんですけども、もう石投げられるわと思いながら出勤したところですね、逆に、ファンの方から、たくさん差し入れをいただいてしまったりですね、お気を使わせてしまったりですね、本当に、なんとも、いろいろ大変でした。で、6月ですね、やっと来まして、今日はですね、もう5月は本当に大変だったんですよ。ジュンスのね、チケットを取るのもね、すごくいろいろ大変でして、まあちょっとまあその話はね、長くなっちゃうんで、無事ね、7月にライブに行けることになりましたので、ご安心ください。で、誰も安心、ね、心配もしてないと思うんですけども、いろいろ乗り越えたらいいことがあるっていうことですよ。ね、一般発売のチケットの取り方についてね、ぜひ今度すごい勉強ねしたんで、ぜひお伝えしたいんですけども、そんなことよりもですね、今日はもう6月4日から上映が始まりました。王の定めをご紹介いたします。現代が佐渡になりますね。で、韓国で大ヒットしまして、ソン・ガンホさん、ユアインさん、ムングニョンさんなどなどですね、すごい豪華メンバーで、韓国でも大ヒットしまして、イさんのお父さんの、セジャ、サドセジャの話とお父さん の、 あの王様の話になるんですけども、もうこれはどちらかというと私よりも、詳しい方たくさんいると思います。イさん、ドラマのイさんのところにも出てきましたし、他のドラマでもね、描かれてたりとかするので、私はちょっと前の映画とかもイさんの、映画も見てないので、まあ皆さんに比べて一番もうあんまり情報ないまま見たんですよ。まあ、あの上司のね、野村さんがすごかったと、すごい映画だということを、おっしゃっていたので、期待しながらも見たんですけども、まあ、しんどいですよまあ時代劇でね、もう皆さん分かってらっしゃる事実を歴史的なね、米びつに、王子様ですよ、もう王子様ってもう全部食事から何からってもうご自分でね、なさることもないぐらいの方が、ちっちゃいあの木の箱みたいなのに真夏に閉じ込められてっていうね、実際にあった事件を元に描かれているわけですから、もう楽しいわけないんですよね。で、まあ細かくね、描かれているんですけども、王様と聖者の話と王室の話になるんで、もっと、こうかなと思ってたんですけども、実際には、親子の、視点で描かれてるんですね。王様は、自分が苦労してきた分、苦労させたくないからということで、王子に、いろいろこうやってあげるわけなんですけども、で、 子供としてというよりも、次の王様になるためにということで、遅くにできたお子さんだったので、もう子供というよりか王になるためにというような育て方をされたんですけども、セジャ、子供お子さんの方は、そんな中お父さんでいてほしかったっていうのね、親子の葛藤ですね。でただですね、この内容で見ていて思ったのが、会社でのね、上司と部下、ご家庭でのこの、まあ、お母様と、お嫁さんとかのね、こう立場でも当てはまる、これ見たことあるっていう状況が流れてきます。で、私はどちらかというとその間に入る中間管理職みたいな、あの王様の、王子様の、お嫁さん、王妃様のお父様の役がそうなんですけども、間に入ってっていうところの、ところがすごい共感できたんですけども、そんなところもありましてですね、この映画、ただね、一番語りたいところが、ちょっと特別出演の次祖についてになります。で、この映画、まあ、ご存知の内容とはいえですね、ちょっと全く情報は入れずに見たいという方はここでちょっとまたストップしていただいて、映画館シネマと心斎橋新宿で見ていただいてからもう一回、聞いていただければと思います。映画の韓国上映時でも、ソン・ガンホとユアイン、この二人の、ね、演技派の親子での対決、演技での対決っていうのが相当、評判になりまして、すごいんですけども、さらにそこに特別出演で出ているソジソプがすごいという、ニュースがかなり出てまして、ちょっとしか出てないのにそんなに話題になるってどういうことだというふうに私も思ってて、映画見ながらずっと待って待って待って、やっと出たと思ったらですね、相当すごいんですよ。もう映画の中でもう親子のやり取りがもう全くこう肩の力抜かせることなく、すごいしんどいんですよ。でもう息詰まる、もうしんどい、もうしんどい、もう無理と思った瞬間に、次祖が出てきてですね、まあ、あることを演じるわけなんですけれども、その瞬間も肩の力がパーッと抜けてですね、なんかよくわからない涙が出てくるというか、この映画の2人の、熱演と、またさらにもう他の俳優さんの、演技、あの尺は短いんですけれどもかなりすごいんですよ。で、その締めくくりというか最後の方でこれを持ってくるかっていうのが、映画ってこんなやり方もありなんだっていうのを、知らせてくれたというか感じた作品になります。こんなんありっていう、正直思ってしまうぐらい、こんな作り方もあるんだなという、別にこう全く新しいことをしようと思ってどうやっていうわけではないんですよ。映画の内容自体も歴史的なその事実、一日一日その米別に、入れられて1日目とか、その過去のね回想とかもあったりするんですけども、かなり、どっちかというとオーソドックスな正統派な、ずっと、流れてるにもかかわらず最後なんかもう大爆発するような、そこでそんな斬新なやり方を持ってくるかというような内容になってます。もう私が次祖やったらこの内容でこの最後を全部持っていくような、もうこの出来上がったところに最後下手すればもう大変な、ことになりかねない重要なところをね、それまで全くこう合流なしに最後自分が最後にねその映画をまとめ上げるっていうのが、まあ、正直いろんな映画見てきてこんなに難しいことはないと思ったんですけども、それを私ね、まあ、演技ね もちろんできないんですけども、この脚本見てはちょっと私無理ですって、私がどんだけ演技の天才でも言ってしまうぐらいかなり、ハードルの高い 設定になっております。実はこれで本当によう出たなと思ったところをインタビューとかね調べたところですね、この脚本とか台本とか全てよくって、最後のこの自分のね役割っていうのが相当すごいんで、ただソン・ガンホさん、ニュアインさんね、皆さんすごい俳優さんが出てらっしゃる中で最後自分がっていうのが、まあ、かなり負担だったので、ギャラはいただきませんという条件で出られたという、また粋な、またね好きにならせる、ことになりましたよで時代劇自体も、そんなに得意ではなかったんですけども、この作品はすごいです。ぜひですね劇場で、皆さんね今日かなり混んでまして、皆さんでこう肩に、ね、力入れながら、皆さんでパーッと力抜きながら、結構ね泣かれてる方もいらっしゃいます。もう皆さんぐったりされて出てこられますが、ぜひ映画館で体験ですよ、もう体感です、体感していただければと思います。シネマート心斎橋で絶賛上映中になりますので、ね、皆さん見られた方も多いかとは思うんですけども、感想などまた教えてください、ね、またこちらで元気に、お耳にかかれればと思っております。